皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。今日はのぎらひ歴史はお休みして非常にタイムリーな話題を お届けしたいと思います。皆さん鳥かご放送は聞かれましたでしょうか。鳥かご放送、土曜日に更新されて高知の観光のお話がアップされております。久々に、のぎらさん14回目の登場です。その次の週も出ますのでトータルで15回登場していることになります。のぎらさんまさか鳥かご放送に10回以上も出るとはもう思いませんでしたけど、なかなか人生を変えた趣味ですね、インターネットラジオは。まあ、それはさておき、鳥かご放送で今高知の話をしておりますので、実は密かにのぎらさん山本さんに会いに高知に行ったわけですが、ストーンコールドさんたちともお会いしましたし、なかなか楽しいひとときを過ごさせてもらったので今回はそのお話をしたいと思います。ことの発端はですね、何ヶ月か前にホッシーさんから高知に遊びに行くんだけどギノさんも来ないっていうふうに言われまして、ギノさん即答で行きますと。ほんでその時にメンバーをお聞きしまして、あの人とあの人とあの人が来るよって言われて、そうなんですか、だったら行きますって言うんで即答したんですよ。ちょっと話飛ぶんですが、高知行った時にですね、その聞いてたメンバーと若干違うんですね。ほんでそれまあ騙せたんですけど、山本さんと二人、山本さんを一旦車を置きに家に帰るっていうんで、後ろついて行って、ほんで山本さんを自分の車に乗せて、ほんでまた高知の繁華街に戻るっていう時がありまして、山本さんを助手席に乗せて、二人で高知の街をドライブしたんですけど、その時に、その話をしまして、山本さんからその人が来てないっていう話 で山本さんその時にその人、ギノさんでもその人人妻ですよって言われまして、もちろん人妻っていうのはもちろん分かっております。それはもう重々分かっておりますけど、なかなかそのなかなかなんでこれも何かのご縁ですので、またお会いできわざわざポーチまで来ていただいてお会いできるんだったらぜひともと思ったんですけど、いやもう人妻っていうのはもう重々分かっておりますんで、私はそういうつもりで、そういうつもりは全くありませんのでっていうことが、ありまして、ピルピルピルとまた話は遡りまして、で土曜日の行くんですけど、その行く土曜日の月曜日に山本さんからメールがありまして、高知で収録をしたいので高知観光についていろいろ調べてきてほしいと、で坂本龍馬と板垣退助と高知城と桂浜について調べてほしいと言われまして、まあそのね同じ週の土曜日の月曜日ですから、うわ日がないと思ったんですけど、まあそういうの調べるとちょっと止まらなくなりまして、仕事そっちのけでもう徹底的に調べまして、で安直にまとめまして、ほんでいざ高知はですね、行きしは高速で行ったんですよ。松山から高知って一直線を結ぶと、まあ、33号線っていう国道で行くんが、まあ、距離も短くていいんですが、やっぱり一般道ですので信号もあったり渋滞もあったり、まあ、山根の中は渋滞全然ないんですけど、高知にのそうです、佐川町でだいたい山から出てきたら佐川町になるんですが、佐川町から高知までがなかなかちょっと道が混んでくるんですね。だったらちょっと遠回り10キロ20キロぐらい遠回りになるんですけど、高速に乗って松山インターチェンジから乗って、四国中央市の川之江ジャンクションかな、そこで高知自動車道の方に移って、ほんで高知まで行くっていう距離がありまして、でそっちの方が案外早く行けると、実際高速でどれぐらいかかるのかっていうのも知りたかったもんですから、だいたい朝の6時に高速乗りまして、ほんでホッシーさんから8時半にホテル出るという話を聞きまして、これもしかしたらホテルに間に合うんじゃないかなと思いまして、最初高知駅集合って聞いてたんですけど、まあ案外ホテル間に合うかもしれないと思いまして、高速は全てのパーキングエリアと全てのサービスエリアに寄ってきました。まあ休憩を入れまくって疲れないようにして、まあ何分野木良さんの青い稲妻号ですので、青い稲妻号ちょっと乗り心地が悪いんですよ。青い稲妻号なんですけど、ちょっと乗り心地があんまりよろしくないんで、ちょっと腰とかもガチガチに痛くなりますから、青い稲妻号なんで、そこでまあ疲れないように全てのサービスエリアと全てのパーキングエリアに寄って寄りまくって高知まで出て、 8時ですかね、8時ぐらいにおりまして、上からホテルまで行って8時半ですから、もうちょうどですね、着いた時ちょうどもうあのロビーに皆さんおられまして、山本さんもこのホテルに来まして、ほんで星さんと美咲さんを車へ、僕の車に乗ってもらって、山本さんの車はストーンコールドさんとユッチさんっていうあのライターの方が乗りまして、でまあ竹林寺に行ったわけですね。で竹林寺はラジオで言っておりますけど、文殊菩薩が50年ぶりにご開帳ということで、あっこってですね、最初に何人か人数を集めてお坊さんがお話をするんですよ。台座がありまして、菩薩が台座に乗ってるんですけど、その台座を支えているのが獅子、ライオンなんですね。ところがそのライオンがどう見ても犬にしか見えないんですよ。で山本さんが、これなんでライオン言うけど獅子って言うけど犬じゃないかって言ったら、あのお寺の方が、そこもちゃんとお坊さんが来られて説明されますのでって言われて、あ、分かりましたということで、お坊さんが来て何人か集まったところでお坊さんが説明してちゃんと聞いたんですけど、まあラジオでも言ってますが、何せ大昔獅子というものがどういう動物なのかさっぱり分からなかったので、きっとこんな感じだろうなって作ったのが犬だったっていう、犬を見てこんな感じなんだろうなって作ったから獅子じゃなくて犬なんだっていう、結構面白いエピソードを聞きまして、なかなかね、竹林寺は四国88箇所の寺にも選ばれておりますので、なかなか豪勢で大きなところでした。で竹林寺行った後に桂浜に行きまして、ちょうど桂浜では龍馬祭りをやっておりまして、正確な祭りメインの祭りは日曜日の方だったんですけど、日曜日になるとあの桂浜の駐車料金が無料になるんですけど、まあ土曜日は有料でしたけど、400円でしたかね、美咲さんに出していただきました。どうもありがとうございました。桂浜に行っていろいろとあの矢倉にも登りまして、100円払ったら坂本龍馬と同じ目線の高さまで上がれるっていうんで、そこまで上がって、坂本龍馬を見たんですけど、坂本龍馬の銅像ってね、どう見てもね逆光になるんですよ。あの、ね、実はこれ前後話前後しますけど、日曜日に行ったんですけど、やっぱり朝行ってもやっぱり逆光なんですよね。で、まあ、逆光でもしゃあないなと思う。ほんでまあ砂浜、トサのミケランジェロというろれつが回ってない、あのシラフですけど、ドライバーなんで先素敵の飲んでませんけど、あのろれつ回ってませんけど、トサのミケランジェロとかって言ってますけど、あのトサのミケランジェロの話は桂浜のモロ、あの砂浜で収録しております。んでその後龍馬記念館に行こうやということで、龍馬記念館に行って、で龍馬記念館であの龍馬検定をがあるっていうのを、と野木良さん過去に初級を受けたことあるんですけど、中級上級はクレジットカード決済じゃないと申し込みができなかったもんですから、クレジットカード決済にちょっと抵抗がありまして、中級上級やってなかったんですよ。でこの度はその山本さんがやってみようというんで、上級ちゃんとあのホッシーさんがノートパソコン、あのやっぱり Mac ですね、 Mac のノートパソコン持ってきておりまして、それであの山本さんの名義で登録しまして、上を受けたんですが、まあ、あの散々でしたね。あれな、わからん、無理無理無理無理無理無理無理。問題1時間あったんですけど、ちょうどやっぱり竹林寺で結構歩いたりとかして、あと朝も早かって、で僕はまあ朝行ったんですけど、他の方々は前の日の晩から来ておられまして、飲んだりして、あの三重県の収録の話もありましたけど、なので皆さんお疲れなところだったんで、龍馬記念館ではかなりのんびりしまして、なんせ上級の問題を解いたということは1時間は確実にそこにいたんですよ。僕と山本さんは問題解いて、他の方々は記念館を見て回ったりとかして、僕と山本さんは何回も来てるんで、もう記念館見て回らなくてもいいということで、見て回ってもらってる間一生懸命問題解きました。龍馬記念館の中には図書室があって、資料がいっぱいあるんですね。でそこに龍馬検定に合格した方々の名札っていうのが壁に飾られておりまして、でそれに名前、鳥かご放送名前飾ろうやいうことになったんですけど、上級は無理。あれね、人海戦術で龍馬オタクが10人ぐらい集まって、これあの一応あのホームページ見たら、この本を参考にして問題作りましたって本の名前書いてあるんですよ。それをね、あ、20冊ぐらいあったかな、1人1冊持ってか2冊持って、で一通り読んだ後に問題が出たら、あ、その問題ここの本にここに書いてあったっていうんで思い出しながら解くっていう風にしないと普通無理。それ行った後に帰りに長宗我部元親が 初陣した時の像があるっていうんで、その像を見て、その像の前で収録して、その横にその像を建てるにあたって寄贈してくれた人の名前が彫ってあるんですよね。でそれを見て、本家じゃ分家じゃとか言って、この人いっぱいお金出してるなとか言ってブツブツブツブツ言ってるわけです。どのタイミングで行ったかもうだいぶ忘れてきたんですけど、うどん屋に行きましてですね。うどん屋は竹林寺の最初にうどん食ったんだっけ？竹林寺行ってからうどんか。すいません、完全に忘れました。あの山本さんが日本一うどん、まあ、うどんがあるっていうんでそこ行ったんですよ。うどん屋の名前は何でしたっけ、本編で山本さんが名前言っております。めちゃくちゃ安いんですけど、めちゃくちゃ量が多くて、僕はもう粗食タイプなんで並にしたんですよ、普通盛り。でも普通盛りで、そうですね、まあ関東圏の方は分からないかもしれないけど、花丸うどんの倍ぐらいあります。めちゃくちゃあります。しかも腰が強い、腰が強い、まあ早い話硬いんですね。だからものすごい食べ応えがあるんですよ。500円ぐらいだったかな、500円で1000円分ぐらいの量があるんですよ。むちゃくちゃ減らないですよあれ、食っても食っても減らないっていう。でそこで野木良さんは思い出してしまうんですよ。しまった、今日病院行く日やったんよ。病院のだいぶ前に、あ、じゃあ11月15日でいいかと医者に言われて、あ、15日って言えば坂本龍馬の誕生日ですねって言ったら、お医者さんが、お前そんな詳しいんか、いやちょっと僕龍馬好きなんでって、ほしたら龍馬来すぎてないと病院取る場合じゃなかろうが、お前高知行けやいう話になって、いやまあしょっちゅう行ってるんで別に無理して行かなくてもいいかなっていう段が確か9月ぐらいでした。からその後、ホッシーさんから連絡があって、あ、いかん、病院キャンセルせないかんわと思って、キャンセルせないかんわ、いかんわ、いかんわって思って、医者の言うこと、言う通りになったなとか思いながら、そのまますっかり忘れて、当日うどん屋行く道すがらで思い出すんですよ。あ、しまった、確か朝一の受診やったはずやけん、あー、す、完全にすっぽかしてしもたわーと思って、確か10時ぐらいやったから、最初にうどん屋行って、いや、うん、最初にうどん屋行ったんか。でうどん屋もなかなか見つからなくって、これ山本さん道に迷ったよねっていうぐらい同じところ3回ぐらい回りまして、いやこれはきっと試練なのに違いない、うまいうどん屋はそう簡単に我々一元さんに合わせてくれないんだ、何回も何回も待ってやっと現れる幻のうどん屋なんだっていうような感じで行きました。名前ちょっと忘れたんで、鳥かご放送を聞いて山本さんがうどん屋の名前言っておりますんで、確か隣がコンビニあったですね、トッピングで肉を選んだんですよ。それが、まあ、言った肉うどんにするとベリうまですから、ぜひ食べてみてください。ベリうま、日本一うまいうどん屋です。うどん屋行ってから竹林寺か、竹林寺行ってからうどん屋か、もう忘れっぽいですな、忘れました、どっちかやったと思います。鳥かご放送では竹林寺、桂浜、龍馬記念館、そして長宗我部元親の像というところで終わっておりますので、また次回鳥かご放送がアップロードされたらそれ以降の話をしたいと思います。また日本一のホニャララをまた食べに行きましたので、また午後の部ですねのお話を次回いたしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。